はい、ネヘミヤ記の5章を開いてください。ネヘミヤ記の5章です。ですね。ですね、前回の学びなんですが、覚えていらっしゃるでしょうか。この、今こうエルサレムの町の城壁をこの建築をし、この半分まで行くようなぐらいの勢いがあった中で、その周囲にいる地方の有力者たちが嫌がらせをして工事をやめさせようとした話でありました。そこでこの武器を持たせて警備をさせながらこの工事を進めていったというところで前回終わりました。でこのようにこの神の働きが始まれば必ず霊の攻撃がある、この霊的なこの反対するものが出てくるというところを見てきました。で今日は五章はですね、内部からの問題になっていきますですか。ネヘミヤ記のテーマはこの神の民の守りっていうかな、この神の私たちにとって教会がこの立て上げられて、そして守られていくっていうことが、テーマになっているんですけれども、で内部からの訴えっていうのもこう課題として出て必ず出てきます。具体的に何かをするときにですね。でそこで、初めから結論を話しますとですね、互いに愛にあって仕えていくということですね。この私たちが愛を持って仕えていくというところに、この、鍵っていうんですかね、この教会の立て上げ、またその守りの鍵が、あるんですね。それをちょっと踏まえてですね、この本文を見ていきたいと思います。5章の1節から5節まで。さて民とその、妻たちから同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声が上がった。ある者は、私たちには息子や娘がいて大人数だ、食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者は、私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならない、この飢饉に際して穀物を手に入れるためにと言った。またある者は言った。私たちは畑やブドウ畑に課された王の税金を支払うために金を借りなければならなかった。現に私たちの血肉は私たちの同胞の血肉と同じだし、私たちの子供も彼らの子供と同じだ。それなのに今私たちは息子や娘を奴隷に売らなければならない。実際もう娘が奴隷にされている者もいる。ところが私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もないという、この抗議の声から始まっています。でここの強い抗議の声という言葉が、なんと出エジプト記のこの彼らがエジプトで奴隷として虐げられていた時の、この叫びにも使われているんですね。この出エジプト記の3章の7節に、主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いたと。これがなんとユダヤ人たちの間での叫びになっているという問題で、深刻なわけですよ。簡単に生々しく言ったらですね、今まで会社で社畜じゃないですけれども、奴隷のようにして生きてクリスチャンになって救われてルンルンだと思ったら、教会でなんかこき使われてみたいなですね。世の中で起こっているところから、この自分は救われたはずなのに、その世の中で起こっていることがこのクリスチャンたちの仲間の中でもこの起こっていくみたいなですね、そういう衝撃なわけなんですね。でこの建築の工事をしたからいけないんだという発想ではいけません。そうではなくて、この神の働きが始まっていくときに、その元々あった私たちの肉がですね、 このあらわにされていくというか明らかにされていくわけなんですね。そのこういうなんか困難が起こるとですね、必ずや、だからこれは御心じゃなかったとかですね、違うんだとかなんだかっていうふうになるんですけれども、そうではないんですよ。もともとあったんですよ。あるんですよね。その肉っていうか、その、もともと救われる前、クリスチャンになる前のですね、性質があって、で、その神様の働きをしていくときっていうのは、神様がなされるところっていうのは清いですから、それを捨てていかなければいけない。それを。否んでいかなければ、肉に従うのではなくて、御霊、神の霊に従わなければいけない。で、この自分を否んでいく、自分を退けていくっていうプロセスが必要になってくるわけですけれども、いつの間にかそれが、なおざりになっていて、問題が生じて、来るわけなんですね。で、講義、ここを見ると、具体的には3つのことがありました。一つは、この1つ目の講義ですね。二節に書いてますが、大所帯を抱えている人たちが全員の食料を得ることができないという訴えですね。で、二つ目の抗議は飢饉が起こって、なんと食料を得るために自分の畑や家を抵当に入れなければならないようなかなり大変な状況なわけなんです。で、三つ目が最悪ですね。ここペルシャ帝国の中にありまして、その税金が高かった。で、それで負債を抱えて返済できないから、でも土地や家を売却してしまっているので、なんと身売りしなきゃいけなかったってことです。しかも、ユダヤ人ではない、その他の異邦人に、身売りするような、もうそこまでの窮乏状態になっていたわけなんですね。ところが、他のその富んでいる、このユダヤ人の仲間は、助けるということをしなかったわけです。で、ここでの彼らの過ちは、何か悪いことをした過ちというよりも、何もしなかった過ちです。何もその、アクションに起こさなかった。でもこれクリスチャンによくありますよね。いや、私は悪いことしないですよ、クリスチャンとしてって。ただ、しなければいけないことを避けていただけに過ぎないかもしれないですよ。何か悪いことしてないから自分は大丈夫だとかって思って、けれども、正しいと思っていることをしなかったら、それはその人の罪ですと、ヤコブ書に書いてある通りなわけなんですね。で、お金を貸していて、で、利息もつけていたわけですね。で、この身売りに出したユダヤ人についてはその異邦人に彼らを売って利益を上げていったみたいな。で、これ今の、なんですかね、私たちの社会の中ではとんでもない話だなっていうふうに思うかもしれないんですけども、当時は奴隷社会は当たり前だったので、彼らがその私たちの物差しではなくて当時の物差しで測ればそんな悪いことではないんですよ。そんな悪いことじゃない。ただ世の中ではいつも起こってた話。けれども聖書では、モーセの律法の中では、神の民の間では絶対にあってはならないよって教えていました。買い戻さなければいけない貧しい人はっていうのがあるんですね。レビ記の25章に、それがあって、25節に、もしあなたの兄弟が落ちぶれて、その所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て、兄弟を売ったものを買い戻さなければならないと。で、身売りもね、ですね、もう本当に神様強い言葉で買い戻す必要があるっていうことを言ってるんですね。48節からレビ記の25章で、身を売った後でもその人には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。またはその人の叔父や叔父の息子を買い戻すこともできる。または一族の近親者の一人が買い戻すこともできる。あるいはもし暮らし向きが良くなれば自分で自分自身を買い戻すこともできるというふうに、絶対に他者の異邦人の奴隷になってはいけないということをこの神様は教えているわけなんです。なぜかって言ったら、彼らはもともとエジプトで奴隷であったところを神様が解放し、それが救いなんですね。その救いを台無しにしていく。だから私たちに当てはめるんだったらですね、この罪の中にいた、でこの生活の中でも普通に当たり前にやっていたっていうものがあってですね、で別に世の中ではそれが普通なのかもしれないけれども、けれどもですね、その その中にまた戻っていってしまっている人たちに対して何もしないとか、あるいはそういう誘惑を作るであるとか、あるいは締め出していってしまうとか、まあ、そういうつまずかせるとかですね、まあ、そういうことに、まあ、当てはめていくことができるわけなんですね。で、私たちはこの一つになっているっていうことは至上命題として神様から与えられています。イエス様が、まあ、この前もメッセージで話しましたが、この十字架につけられる前、この捕らえられる前ですね、父なる神にお祈りされて、私があなたのうちにいるように全ての人を一つにしてくださいと、こう祈られたんですね。私たちが一つになるキリストにあって、神と 父と子が、父なる神とご自身、イエス・キリスト、御子であるイエス・キリストが一つであるように、私たちもこの方にあって、一つになるということを、イエス様ご自身が、願っておられたわけですね。で、そうすると私たちがしなければいけないことは共有することです。共有することです。で、今ね、共有っていうと、まあ、デジタルの世界を思い出したけどね、この共有ファイルとかですね。で、そこから取るとなんかそのまま他の人からもこうパソコンからなんかドロップボックスに向くことなんか今ちょっとイメージですが、共有するわけですね。で、例えば初代教会はもう本当に財産までも共有していた。まあ、そこまでする必要は全然ないんですけれども、もし売られていくような人がいたら買い戻してですね、その一つになっている民ですね、この神に対する民というものを守っていっていかなければいけないわけなんですね。けれども私たちが働きをしていくうちに、その、もともと、あった文化的とか経済的とかいろんなことにおける壁というのが浮き彫りにされてっていくってことがよくあるわけです。初代教会では6章ですね、使徒の働きのにヘブル語を話すユダヤ人に対してギリシャ語を話すユダヤ人が苦情が出たって言うんですね。これは弟子が増えるにあたってって書いてある。弟子の数が増えていったら、そのギリシャ語を話すユダヤ人の方がヘブル語を話すユダヤ人の方に苦情を言ったんですね。で、それがヤモメの毎日の配給はなおざりにされてたって言うんです。で、これ、当時のユダヤ人の世界というのは、この離散してですね、長いことその他のこのギリシャ時代の中で生きてた人たちがいて、でも伝統派もいるわけです。ヘブル語を話す伝統派がいるわけですよ。ヘブル語を話すユダヤ人がいる。で、そっちの方がエルサレムでは強い主流なんですよね。だからこのギリシャ語を話してヘブル語はなかなかわからないみたいな、まあそういうの主流ではない人たちの方が、このヤモメの配給してたんですけど、教会が。で、それがなおざりにされてったということなんです。で、それで人たちは祈ったでしょう。この精霊に満ちたですね、知恵に満ちた7人の兄弟たちを選びました。で、彼らの名前がもう全員ギリシャ名なんですね。だつまり、全員かな？ほとんどがギリシャ名で。で、つまり、この、そういう、いつの間にかないがしろにされるっていうことをですね、これないようにね、してって、で、7人を選んでですね、彼らが給仕ですね、この給仕をして、そして、人たちは祈りと、御言葉に専念することができるようにというふうにやったんです。だから初代教会も弟子が増えていったらそういう問題が起こったんですよ。浮き彫りにされてた、その、文化的な言語的な、ユダヤ人の間でさえはですね、この壁があったところを、この弟子が増えていって、教会がこの広がっていったっていうか、そういう中で起こった話なんですね。そして、それをクリアしていくっていうか、超えていく、乗り越えていくということなんですね。で、ここで、大事なのは、やはり、自分というものが、まあ、なくなってるっていうか、一つになるっていうことはですね、結局、キリスト、他の人、自分というのが成り立ってるわけなんですね。まず、キリストが一番ですね。そして、自分だけでなくて、他の人も顧みなさいと、その他の人を尊く、敬いなさい、自分よりも、優れていると敬いなさいっていう、そのピリピ書に書いてあることですね。で、それをやっていくことによって初めて分かち合いをすることができるし、仕えていくことができるわけですけれども、そのままぼーっとしてたら、まあ、自分を求めてるわけですから、結局今みたいなこの亀裂が走っていくっていうことが起こってしまうわけなんです。で、ですね。 ローマの15章の1節から3節にこう書いてあります。私たちの力ある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たち一人一人霊的な成長のため益になることを図って他人隣人を喜ばせるべきです。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと、書いてある通りですということで、心を一つにしていくにはこのような、配慮というかが必要になるわけです。では6節を見てください。私は彼らの抗議とこれらの言葉を聞いて激しく腹を立てた。私は十分考えた上で有力者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆自分の同胞たちに利子をつけて金を貸している。そして大集会を開いて彼らを責め、彼らに言った。私たちは違法のために売られた同胞のユダヤ人をできる限り買い取った。なのに、それなのにあなた方はまた自分の同胞を売ろうとしている。彼らはまた私たちに売られなければならなくなる。すると彼らは黙ってしまい、一言も言えなかったと。リーダーである、指導者であるネヘミヤは怒りました。激しく怒ったとあります。怒っちゃいけないって言ってるのに、とかね。表面的にクリスチャンのね、言葉とかね、あとクリスチャン生活するとね、もうこういう、なんていうのかな、ね、感じになっちゃいます。ね、愛は怒らないって書いてあるのに、とかね。モーセも怒ったし、イエス様も怒ってるんですよ。ね。そうそう、神を裁くものになっちゃうよね。そうではなくて、これ清さ、この神、こういう格差が、神の民の中で起こっていること自体に対する怒りです。激しい怒りですよ。聖なる怒りっていうか。でも大事なのは、ネヘミヤは十分に考えたって言ってるんです。だからつまり怒りを撒き散らしてないんですね。その怒りっていうのは正義の怒りなんですけれども、そこで十分に考えて、それで対処していくっていうね。この思慮深さがあります、彼には。で、パウロも、このアテネにおいてですね、この宣教していた、アテネに入った時に、この、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを覚えたって書いてある。偶像で憤りを覚えて、うわーってね、なんだーって言って。で、それでもう、悪霊を出てけーってやらなかったでしょ。やらなかった。何やりました？ちゃんとこう言ったんですよ。アレオパゴスの中央に立っていったアテネの人たち、あなた方はあらゆる点で信仰宗教心に厚い方々と私は見ておりますと、よく考えて彼らにどうやって福音を伝えるかを考えた上で伝えていったわけなんですね。それで粛々とこの罪に対してネヘミヤが対峙しました。で、そこにいる人たちは代表者とか主だった人たちで、そして大集会をこれから開くんですね。この順番大事ですね。もし誰かが罪を犯したら、その罪を犯した本人に言いなさいと。そしてそれでも悔い改めなかったら、2、3人連れてきなさいってね。この順番ですね。いきなり最初からですね、言うのは良くないですね。で、この主だった人たちを、こう攻めました。で、攻めるって言ってもですね、吊るし上げるみたいな攻めるじゃないですか、これ。その、誤ったことを指摘してあげる。神の言葉に沿って、指摘して、あげるという入話にね、そういうことになります。で、ここで言っているのは、この、さっきも言ったように、この、売っているわけでしょ。で、金貸しているわけですね。そういうことをやめなさいというのが、この立法の中にしっかりと書いてるわけですね。あとは、自分の同胞たちとありますから、同じ兄弟に対して、同じ民なのに、そういうことをしてはいけないと。私たちが何か問題が起こるときですね、簡単に考える必要があります。それはね、キリストの体だって分かったら、大体ね、何が問題かって分かります。ですね。キリストの体だって分かったら。それはね、自分だけじゃないんですよ、その問題。誰か違う人が何かあった時に、自分のことのように考えないとおかしなわけですね。例えば今、私よくやるんですけども、家の中でも、足の小指をですね、どっかにぶつけるとですね、私の奥さんはよく僕の叫びを聞くんですよ。頭のてっぺんまで痛くなるんですよね。頭のてっぺんまで、足の先なのに。で、足の先が痛いのにね、なんだ、ああ、なんか痛がってるね、とかなんだかってさ、言わないでしょ、他の体の器官は。ですね。だけども、教会の中でよくやるんですよ。この教会はこうこうこうだから、とかつって。ね。 お前もそこにいるんだよってで何か祈るときにですね、その国のために祈るときもそうだし、社会のために祈るときもそうだし、やっぱりこの取りなすときっていうのは自分が他人ではない、自分はその中にいる一員としてやっぱりその人たちに代わって取りなしをしていくっていうね、そういう一つなんだっていうところが必要になるわけですね。そして9節です。私は続けた、あなた方のしていることは良くない、あなた方は私たちの敵である、異邦の民から侮辱を受けることなく私たちの神を恐れつつ歩むべきではないか。私も私の親類の者も私の配下の若い者たちも彼らに金や穀物を貸してやったが、彼らはその、負債を帳消しにしよう。だからあなた方も今日、彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、いえそれにあなた方が彼らに対貸していた金や、穀物、新しいブドウ酒、油などの利息分を彼らに返してやりなさいと。今異邦人から、ま、侮辱を、敵である異邦のためから侮辱を受けることなくって言ってますね。こんなことやってんだ、この、なんだこのユダヤ人は結局俺たちと同じじゃんっていうね、こう侮辱ですよ。で、イエス様じゃなくて、ネヘミヤが、ですね、2章の17節でこの仕事に取り掛かるときにですね、もうこれ以上屈辱を受けないようにしようって言ったんです。だけど今この屈辱を受けているような状況になっちゃったんですよ。で、これは本当にへりくだる必要がありますね。私たちクリスチャンにとって、本当にこのためにやっていこうと思ったところが、本末転倒のことをやってしまうことはあるわけですよね。で、そのことはないようにしようと。そして、神を恐れつつ、歩むべきではないかって言ってですね。つまり、一人一人が神に対して申し開きをしなければいけないってことなんです。神を恐れるってことなんです。人ではなくて神を恐れて、これはすべきこと、やっていいのか悪いのかっていうのを決めていく必要があるわけです。あと、利息分って書いてますけど、ここに、ですね、11節ですね、利息分を彼らに返して、この利息分っていうのは直訳は100分の1なんです。だから、月に対して 1% の利率っていうことなので、年率に換算すると 12% ということになって、で、それを帳消しにしていくということですね。で、帳消しにするって、実は、聖書では、罪の許しにも関わってきます。例えの中で、借金の帳消しっていうのが多いですね。ほら、なんか1万タラントのね、なんか巨額の天文学的な、借金をしているのを王様が許してあげた時に帳消しするっていうのが、英語だとフォーギブっていうの、どっちもフォーギブなんですよ。帳消しも許すも、フォーギブで。結局人を許さないって何かって言うと、借金してるみたいな重荷を与えるわけです。そうですね。なんですか、例えば誰かから借金してる時に。まあ、そういうのを感じない人っていうのはちょっとそれもやばいけどね、債務者が重荷を感じないっていうのもですよね。で、人を許さないって言ったらね、そういうふうに人にそういうふうに主従関係になるっていうか、その人をもう閉じ込めちゃうみたいにするわけですよ。で、それを解くということが必要になってくるわけなんですね。この最初の3章の13節に、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいとあります。そして次に12節ですね。すると彼らは、私たちは返します。彼らから何も要求しません。私はあなたの言われる通りにしますと言った。そこで私は祭司たちを呼んで、この約束を実行する誓いを立てさせた。私はまた衣の裾を振っていった。この約束を果たさない者は誰でも、神がこのようにその人の家から、またその人の勤労の身から振り落としてくださいますように、このように振り落とされて、無一文になりますように。すると、全会衆はアーメンと言って主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行したと。彼らに、この祭司のところまで連れて、呼んでですね、そして誓いを立てさせたというのは、つまりこれ主の前で、そうしなさいって言ってるんです。ああ、なんか、もう適当にね、じゃあ上がりましたとかって、その借金はね、帳消しにするとか、なんだかっていうふうにしたんじゃなくて、主の前で悔い改める形でね、本当に主の前でこれを言って、という意味でこの祭司を連れてきたと。そうしたら素晴らしいですね。全会衆が、アーメンと言って主を褒めてた。素晴らしいじゃないですか。 問題が何て言うのかな、祝福に変わった瞬間ですよね。14節、また私が、ユダの地を総督として任命された日から、すなわちアルタクセルクセス王の第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかったと。ここからですね、ネヘミヤがこの問題にとはまた別にして、どのようにしてこの自分のこの身なりっていうかね、このあのお金について特にやっていたのかということを話しているんですね。彼は総督です。総督ってもうあのペルシャ王の元にいる地方の一番偉い人たちです。なので相当の権限をユダの地において、そのユダヤ人に対して持っていたわけなんです。権力があって、権威があって、位があって、富もあって、けれども彼らはすでに、このユダヤ人たちはすでに工事において、ものすごい負担を持っていたわけでしょ。負担があったわけ。経済的にも、時間でもものすごい費やしてるし、で、そういう時に、彼はその持っているお金とか富とか権力とか何だかっていうことを、他の兄弟たちに仕えるために用いていったわけなんですね。で、私たちは実はそういう自由があります。自由っていうのはある意味で力でもあります。意味わかります？そうですね。力を持っているっていうのはその自由である。例えば時間を持っているですね。またここまで皆さんも来たけれども、時間があって、またお金も当然この交通費であってですね。で、それぞれ与えられているもの、自由があるということは、その、力も持ってるんです。ですね。で、パウロがこう言いました。ガラティア書の5章の13節で、兄弟たち、あなた方は自由を与えられているのに召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさいと。キリストにあって、本当に自由を持っている、この自由をですね、その、キリストにあって、愛を持って使えていくことに用いていきなさいということなんです。クリスチャンになったということ自体がもう自由になった。そして、それをですね、これからは、愛を持って使い合っていくときに、使い合っていくにあたって用いていくんだと、いうように召されているわけなんですよ。これをしないっていうことは肉の働きなんですね。自分を求めるっていうことになってって、どちらかでしかないわけなんです。だからさっきの話に戻りますけれども、何もしなかったら、それはイコール、さっきのその、なんか他の兄弟とか姉妹とかを、まあこう、なんていうかな、退けていくっていうか、貶めるっていうか、その、結局締め出すっていうか、ということになっていってしまうわけですね。で、まず彼は総督としての手当を受けなかったんです。すごいでしょこれ、総督としての手当を受けないって。まああのトランプ大統領ほどじゃないけど相当お金もらってたと思いますよ。ねえ、まあ別に今あのなんでトランプ大統領出したかって言ったら、彼も確かもお金もらってないんですよね。あの給料がなんだっけ、なんかいつも今回はなんかコロナ対策のなんだかね、なんか政府機関にね、あのこの上げましたけれども、相当のお金ですよ。で、それを、しかも、親類も受けてないという。これ大事ですね。政治権力者は、とかく、縁故主義。親類が、お金を、都合のいいようになっていくわけでしょ。裏口入学とかさ、いろいろあるじゃないですか。で、それもしなかったと。すごい厳しいですよね、これね。いやー、だってそれはちょっとやりすぎじゃないのっていうぐらい、彼は、その、おのずと出てくる、自分に与えられている力と自由が、によって、おのずと出てきてしまうような、この負担をかけていくっていうことですね。これを極力取り除いたわけなんです。パウロも似たようなことを行いまして、 彼は福音宣教者だったから、その物質的な支援を受ける権利があったにもかかわらず、天幕で働いて、天幕で働いてですね、それで自分たちの生活を賄って、いった、それによって負担をかけないようにさせてい、ったわけなんですね。でイエス様がやはりそういう、あれですね、使える犠牲を払う方で、キリストはピリピの2章の6節ですね、キリストは神の御姿であるのに神としての在り方を捨てることはできないと考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れたということで、この共に生きることをしていきました。そして15節です。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、金40シェケルの他にパンとブドウ酒を民から取り立てた。しかも彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことをしなかった。また私はこの城壁の工事に力を注ぎ、私たちは農地を買わなかった。私の配下の若い者たちは皆工事に集まっていたということで、税金を課さなかった話なんですね。これね、この、まず税金として銀40シェケル以前はね、この総督は貸していた、取り立てていた。そしてパンとブドウ酒までも取り立てていたんですけれども、また若い者たちが威張り散らしてた。でそれをしなかったと。で理由は神を恐れたからだと。いうことですね。いくらでもそういうことをすることはできたんです。でも神を恐れていたから。大事ですね。これ治める人っていうのは、聖書にはどこ、いろんなところで神を恐れるものっていうのが出てきますね。自分が治めてんだけど、自分が治められてる。自分が監督してんだけど、自分は監督者のもとにいるっていうね。この、ことですね。だからそれが知恵があるんですね。箴言に、死を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは、悟ることであると、書いてあるように、それが知恵があると。で、ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、OK ですね。ですね、ですね、その恐れを、主を恐れる心を持っていると思慮深くなります。慎み深さが出てきますですね。このなんか自分の持っている自由をこう軽はずみに用いようとはしません。ある方から、以前ですね、苦しみの中にあって、こう周りのクリスチャンがこう軽々しく私に助言をしてくるので、腹が立ったってがっかりしたっていう話をね、してきたことがあるんですけども、私が答えたのは、この祈って祈って、それから神から知恵が与えられないと、僕は怖くてあげられないって言ったんですよ、助言がね。そういう慎み深さですね。神は私たちに臆病の霊を与えたのではないってね、第二手元の一章の7節ありますけれども、続く言うと、力と愛と慎みの霊を与えてくださいますね。力が与えられていて、自由が与えられていて、しかも愛の動機を持って、そして、恐れつつですね、慎みの霊、これを与えられたんだとあります。あと、ネヘミヤは土地の一角か、農地もなかったんですね、そこにね。でも、なんでかって言ったら、この自分に近い若い者たちが工事を、しているわけで、その農地の方に、その若い者たちを使うこともしなかったわけですね。工事の方に専念したんです。でこのことによって、彼は、行動で、この皆に模範を示していったわけです。これこれしなさいっていうだけじゃなくて、これこれをしなさい、私がやっているからこれよって言って見せていったんですね。見せながら、その ついてってもらうということをやってたんですね。で、パウロもそれをよく言ってました。第一コリントの11章の一節に、私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさいと。で、このように見せながらこうしなさいっていうね、模範によるリーダーシップだったんですね。17節から、ユダヤ人と代表者たち150人、また私たちの周囲の国々から来る者が私の食卓についていた。そのため1日に牛1頭、エル抜きの羊6頭が料理され、私のためには何羽かの鳥が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒がたくさん用意された。それでも私はこのために重い負担がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。すごくないですかこれ。もういろんなね、この外側から来る人たち、そのユダヤ人の代表者たちだけじゃなくて、周りの国々の人たちも来るわけじゃないですか。食事を出すわけですけども、牛1頭、1日に羊6頭。いくら金あるっつってもね、これ相当っすよ。1回に何十万かな、おそらくね、あの今の考えでもっとかもしれないね。100万近いかもしれない、わかんないけど、それを全部要求しなかったと、手当を。彼は本当神を愛し、この神のプロジェクトを愛していたって言えるかもしれませんね。犠牲を払いました。でもイエス様ご自身がやっぱり私たちにとっての模範です。イエス様が人の子も使えられるために、使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと、このようにして、この使えるために来たんだということになります。最後に19節です。私の神よ、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでくださいと祈ってますね。これすごく短い祈りですけれども、非常に大事です。彼はこれだけの犠牲を払ってしてって、何がこの何て言うのかな、支えになるかって言ったら、神からの報い、神ご自身からの報いです。イエス様からの報いです。だからイエス様が再び来られるときに書いてますよね、あのタラントの例えの中で、あなた方はこのわずかなものに忠実であったから、この大きなものを任せようと、主人の喜びを共にしてくれということで、主人を喜ばせるということ、これこそがですね、このお互いにそれぞれが一人一人が行って、まあ、行くことによってですね、報いを人からではなく神からもらうですね。だから私を慈しんでくださいと、このように言ってるわけですね。で、イエス様がいつもそれを言ってましたね。三条の水訓でね、やっぱ特に、あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。で、こういうことをね、読むと、このクリスチャンの読み方、間違った読み方ね。ああ、こう隠さなきゃいけないんだ、ってこれ。なんか右の手が左手にこれ隠してこうやってこう目立っちゃいけないんだなとか、なんとかですね、そういう読み方じゃないです。これはね、文脈見るとパリサイ人が人に見せるためにやっていたっていうことから、極端にわざと話して、父なる神に期待しなさいと、それが明確に分かるのは隠れたところでやっていくことなんですよって話をイエス様がされているんですが、私たちも一人一人がその本当に神様に報いを期待してですね、そして、この一つ一つなさねばならぬことを行って、まあ、いくということになります。まあ、そうしているうちに互いに愛し合って、この愛のうちに立て上げられて、そして私たちが一つになって、いくというか、もうすでにされてるんですけども、それを本当にしっかりと保っていくことができるということになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にネヘミヤ記を通して、この基盤になる教えを教えてくださったことを感謝します。あなたが与えてくださった神の共同体をこれからも強め、励まし、信仰を固くさせてくださって、そして神を崇める、この教会と、な神を崇める、この人々が見て、私は弟子だと思う、あなたの弟子だと思う教会としてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。